旧約聖書の新共同訳聖書ですと126ページになります。旧約聖書と前の方ですね、20章の1節から、出エジプト記20章の1節から、朗読いたします。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形をも作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主、あなたの神、私は熱情の神である。私を担う者には、父祖の罪を子孫に三代四代までも問うが、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。あなたの神、主の名を乱れに唱えてはならない。乱れに人の名を唱える者を主は罰せずには置かれない。安息日を心に留め、これを聖別しよ。6日の間働いて何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中にいる起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。あなたの父母を敬え。そうすればあなたの神、主が与えられる土地に長く生きることができる。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を干してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど、隣人のものを一切干してはならない。はい、以上ですね。御言葉から教えられたいと思います。有名なあの十回ですね、昔映画にもなりましたね。いましたか皆さん、十回って映画見てなかったらね、そうですね、ご覧になってください。チャルトン・ヘストンがね、モーセ役やってましたね、はい、すごい大スペクタル、相当昔の映画でありますけれども、やはり聖書に沿ってるなと思います。10回ですね、自由の戒めと書いてありますけど、この今日的な意義ですねを私たち教えられたいなと思います。信仰の三要項ということで、主の祈り、使徒信条、そして十戒、これはクリスチャンの方はぜひ覚えてください。主の祈り、使徒信条、十戒ですね。これもキリスト教の根幹になりますから。まあ、クリスチャンって言ってもそうですね。やはり、やっぱりきちっとね、基礎をね、しっかりと身につけるということですね。何でもそうですよね。やっぱり土台がしっかりしてないと、クリスチャンって言っても、ふらふらふらしちゃうんですね。いつしかこの世の教えや、自分の考えが優先してしまう。人のね、あの人こう言って、この人こう言って、そうじゃなくて、やはり キリスト教の土台はもちろん聖書信仰でありますから、その上にあなた方はこう祈りなさいと祈りの模範をイエス様は主の祈りで示してくださいました。そして聖書を信じているとみんな言うんですけども、じゃああなたはどのように信じてますか、ノンクリスチャンが聞かれたとき、聖書には何が書いてあるんですか、聖書の中心は何ですか、分かりませんってことはできないですよね。で、私たちはこのように聖書を信じてますということで、基礎信条をですね、きちっと私たちが言えるようにしてれば、そのように私は信じてるんですと言えますよね。で、聖書の中心の教えはこうなんですということが言います。そしてじゃあ私たちはどのようにね、クリスチャン生きたらよいんでしょうか、この世の人も含めてどのようにして生きていったらよいんでしょうか。それは第一に神を愛すること、第二に、ね、自分を愛するように、神を愛することは人を愛することですから、人を愛すること、それが旧約で今日教えられる10回なんですね。十の戒です。10回がイスラエルの民に与えられた目的、また異教社会の無神論的な日本人に与えられた目的っていうのは偶像習慣からの脱却であります。クリスチャンは少ないですね、日本はね、100人1人いるかいないかですよね。そういう中においてこのような偶像的な矢をよろずの神々を信じているこの日本の中において、クリスチャンはこの10回に信じて10回に従って歩んでいくということです。さて10回の背景を教えられたいと思いますね。紀元前2000年、アブラハムがおりました。アブラハムは神様によって選ばれた契約の民の代表者でしたね。皆さんこうね、今日はちょっと勉強しましょうね。気にしても勉強する覚えてください。アダムエヴァです。まずキリストは紀元0年でしょ、お生まれになったのは。キリストより2000年前に登場したのがアブラハムです。これ覚えておいてくださいよ。で、紀元前1000年に登場したのはダビデ王です。そしてキリストになるわけですね、はい、そして今からかずいて2000年前にキリストは十字架にかけられてしまう。今が2025年になるわけですね、はい、で、旧約聖書を教えられるとき、さっきも言ったようにアブラハム、ダビデですね、の前ですか後ですかということで、大体その歴史の立ち位置っていうのが分かるんですね。今日学びますモーセの10回っていうのはアブラハムとダビデの間ですよね。アブラハム、イサク、ヤコブの時代にカナンの地方、今のイスラエルに飢饉がありまして、そして彼らはエジプトには食べ物がたくさんある、備蓄されているということで、一族揃ってあのエジプトへと旅するわけですよね、はい、モーセより前ですね。そして、エジプトにおいてはあの兄弟から憎まれてエジプト人に売られたヨセフがおりまして、ヨセフも牢屋に入れられてたんですけども、神様の御手によって解放されて、彼はエジプトの総理大臣といいますかね、王様のパロ王の次の王様になるわけです。 そのヨセフが懸命な知恵を与えられて、これからエジプトにもこの中近東全土に飢饉が起こりますよ。ですから食べ物を備蓄しておいてください。王様に進言するわけですよね。王様はヨセフの知恵を本当に感心して、彼をエジプトのナンバー2にするわけです。やがてカナンの地イスラエルからお父さんのヤコブや兄弟たちがやってきますよね。最初はヨセフは自分の示さなかったんですね。お兄さんたちがやってきますから弟でしょ。彼は自分は弟なんだと言わなかったんですけども、まあとうとう彼は自分はお兄さん、あなた方が憎んで私を売りましたね、私はエジプトに奴隷となって売られましたけれども、神様の御手によって私はここまで出世しました。そして今エジプトの王に仕えております。お兄さんたち心配しないでください。お父さんも心配しないでください。備蓄するしているその食料をあなた方にお渡ししますので、このエジプトで生活してくださいということで、彼らはエジプトに移住してから430年間エジプトで暮らしました。あのエジプトにあるいろいろな遺跡ですね、ピラミッドやもしかしたらスフィンクスとかいうのもイスラエルが作ったのかも分かりませんね。大建造物でしょうね。まあ、そういう中にあって彼は430年間暮らしたんですけども、やがてヨセフの死に、ヨセフのことをよく思っていた人々も世代が変わっていき、今度はユダヤ人を弾圧するわけですよね。そして彼らは今までは優遇されていたんですけども、エジプトで奴隷としてこぎ使われるようになったわけです。それに対して神様は彼らをエジプトから脱出させようと考えられる、その脱出のリーダーとして立てられたのがあのモーセです。このことをねぜひ覚えてください。モーセは神様から立てられてイスラエルの人々をエジプトから導くわけですね。でもエジプトに彼らが移住して430年間経つわけでしょ。430年間のうちにエジプトは多神教ですから、日本と同じですよ。何でもいいんです。神々にしてしまうんですね。そんな偶像的な文化、習慣、ここに染まってきちゃったんですね、イスラエルの人々も。ですから彼らをただ脱出させるというだけではなくて、もう一度真の神を信じるイスラエルの民としてのアイデンティティを、意識をまた再構築するために、神様はイスラエルの人々をあの偶像の地から脱出させて荒野で訓練されるわけです。彼らは神様の御手によってエジプトから航海が渡ってシナイ半島に移ります。聖書の後ろの方に、ね、地図が載っていると思いますけども、載ってますかね、新教徒にね、シナイ半島分かりますかね、これ載ってないかな。聖書地図が、あ、載ってた載ってた、はい、聖書地図が載ってまして、そうですね、シナイ半島があるかな、ありました、この聖書にありましたね。エジプト、あの逆三角形の ところですね。ここですね、ここ多分載ってると思いますよ。同じだったらこの逆三角形がある航海スエズ湾って書いてある。こっちはもう航海ですね、両方ですね、航海ね。こっちは赤羽湾って言います。はい、この地図を追っていってください。はい、エジプトから本当に素晴らしい場所から航海を、あの北の方ですね、スエズ湾のスエズ湾の方ですね、今ね、ここを渡ってずっとずっと南の方に行きます。そうするとシナイ山というのがあります。逆三角形の一番下の方、ここでの出来事なんです今日は。はい、持ってこうと思って忘れちゃったんですけど、このシナイ山の石を私持ってるんですね。今度持ってきます。はい、あの石を見ると10階がどういう板に書かれたのかが分かります。調べた石が結構あるんですね。そこに神様が刻印されましたね。はい、このシナイ山での出来事ですね。神様はあの航海を渡ってずっと南下してシナイ山まで彼らを導きます。そこで与えられたのが10回ですね、10の戒めです、20章ですね。はい、3節、第1の戒め、あなたには私を置いて他に神があってはならないと書かれてありますね。はい、ですね、ちょっとその前ですけども2節見てください。神はあのシナイ山でこれらの言葉を告げられたんですね。私を主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。これ大切なところを覚えてくださいね。私は主、そしてここで覚えた注目したいのはあなたの神、誰の神でもない、あなたの神なんだと。すごい愛がある言葉ですね。私はあなたの神なんだよ、覚えてね。他の神々を礼拝しちゃダメだよ。エジプトでだいぶいろんなもんが赤がついてきたね。クリスチャンとしてもある人は神社仏閣行って平気で手を合わせるクリスチャンもいるんですね。いけないよということ。私はあなたの神なんだから、私だけを愛し頼りにして、私はあなたを愛してるんだから、まあはっきり言って宗教的な浮気をしてはダメだよということです。夫婦関係を崩すのは浮気でしょ。浮気が本気になったらアウトでしょ。そう言ってるんです神様。だからあのエジプトであなたはいろんなね偶像の赤がくっついちゃいましたね。だからあなた方を何もないところ、偶像も何もないところ荒野へ導かれました。本当に何もないんです。私も旅しましたけど、シナイ山で、あ、シナイ山じゃない、あそこシナイ半島、シナイ山まで行きましたけども、何にも、本当に何もない岩石砂漠です。さ、ここ砂漠なんですけども、鳥取砂漠を考えちゃダメですよ。あの砂漠ないですから、岩石砂漠です。で、どういうことかというとね、結局あの向こう行きますと岩とかそういうのがたくさんでゴロゴロしてるね。大きな岩山や赤茶けたあのあれですね、地面砂漠ですね、あるんですね。で、岩にこうやるでしょ、手をカッとやると岩が崩れるんですよ。あんな硬い岩が本当崩れるんです。だから岩を打って水が出たっていう話もあるでしょ。よくわかるんですよね。だからそういうようなところですよ。あの岩石が風化してあの岩石砂漠になるわけです。 まあ、そういう中で何もないところで、すごいそびえ立つ2000メーター級のあの死骸山が見えてくるわけです。すごいですよ、ごっつい山ですよね。死骸山が一つバーンとあるんじゃなくてね、富士山みたいにあるんじゃなくて、ホレルの山々、あの岩石がいろいろありまして、その中の巨大な岩石の山、これが死骸山。で、死骸山を含む山脈は、ホレルの山脈、ホレル連山ですね。そういうこと。その死骸山に、神様は、モーセを導くんですね。あの山が燃えてるんですよね、頂上の方が。好奇心旺盛ですから、登ってみよう。いつも好奇心を失う登ってみようっつって登ったとき、そこから声が聞こえるわけでしょ、モーセに対してね。そして神様がおっしゃったのは、私が主、あなたの、いいかいモーセ、あなたの神、あなた方の神だよ。そしてあなたをエジプトの国、苦しんでいたあの奴隷の家から導いていたした神だよと。だから第1回、一番重要な戒め、あなたには私を置いて、他に神があってはならないと言われるわけですね。そして、第2回、4節が第2回でしょ。あなたはいかなる像も作ってはならないということですね。と命じられました。神は唯一の神である。神は私たちの神であり、神は私たちをあなたの神とおっしゃってくださいます。ですから、一番大切な戒めは、唯一の神を私たちは礼拝しなければならないと教えられます。十回は私たちを今日的な意味として、神の神として整えるためでもあったわけですね。十回は十の戒めと書きます。英語でも同様ですね、テンコマンドメント。ヘブライ語では、十の言葉、日本語に訳しますと、十の言葉という意味です。戒めというよりも、十の言葉と、私たちは理解してよいと思いますね。ですから、束縛的な、立法的な言葉 とは異なり、主がお語りくださった愛の言葉となるわけですね。第一、あの奴隷の家から救ってくださったわけでしょ。そして神は、私はあなたの神だよ。あなたを奴隷状態から救ったんだよ。神の救いですよ。私はあなたを愛するがゆえに、アブラハム、イサク、ヤコブと約束したがゆえに、その約束を疑わない。それを守る奴隷であったけれども、430年間苦しんだね。でも、あなた方をエジプトから導いたんだよ。あなたたちは、私の宝となる、祭司の王国、聖なる国民とすると、19章の3節から4節では言っておりますね。そうですね。十回を読むとき、私たちはこの序文があることを忘れてはならないわけですね。ですから、ただ十回というのは十の戒め、そうではなくて、神の愛の言葉であるということですね。神の国の一員として、それにふさわしく生きることができるように、神様が私たちを愛しておられる。だから、あなた方は私たちの子供として、神の民として、神の民らしく、クリスチャンらしく生きていきなさいというわけですね。イスラエルと私たちの罪、私たちを罪の奴隷から救い出してくださった主が、十の言葉を語ろうとしているわけですね。ここまでに至るためには、最初、エジプトの王は、自分たちを解放してください。元の国に帰らせてくださいとも、ダメだダメだって言ってね、反対するわけでしょ。 邪魔するわけですよね。妨害するわけです。それを許さなかったわけですね。それに対してこれ神の言葉だよ。もしあなたがファロー王よ、モーセが言うんですね、この私の要求を拒むならあなたは神に逆らうから大変なことになるよ、警告するんですけれども、その通り銃の災いがエジプトに下るわけですよ。こちらはエジプト人に対しては頑固だ、エジプト人に対して偶像崇拝に対しては銃の災い、しかしイスラエルの人々に対しては今のイスラエルというのは今の私たちの例のイスラエルですから、私たちに対してはあなたの神だから愛してんだから神の民らしく生きなさい、神の民としてふさわしく生きるためにはこの十の戒めをきちっと守っていく、愛の言葉をきちっと守っていきなさいということですね。で、十の戒めがずっとあります。今1回2回だけやったんですけども、これがずっと続いて17節まで続きますね。これが10回ですよね。10の戒めの10番目です。で、イスラエルと私たちの罪を奴隷状態から救い出してくださった主が10の言葉を語ろうとされているわけですよね。私たちは奴隷でした。今まで教会来る前、クリスチャンになる前は罪の奴隷だったんですね。まことの神を信じず、自分中心に、あるいはこの世のいろいろな言葉に迷わされながら生きてきました。またかつては偶像に手を合わせたかも分かりません。また信じても私自身は信じました。じゃあ罪から完全に離れたかというと、心の中の罪、言葉における罪、悔いてはまた犯す、また犯してはまた悔いる、そんなことの繰り返しでしょ。でもそういう中にあって私がクリスチャンとして生きるためには銃の戒めをもう一度覚えるわけです。わかりやすく言いますと、まとめて言いますと、マタイ伝22章の37節から40節において、ある若者が立法の中ではどれが一番大切なんですか、こう聞きますね。あなたはどれが一番大事かと言うか、それに対してシュエスは10回の要約を次のようにお語りになってますね。またいで22章の37節以下ですね。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが最も重要な第一の掟である。全身全霊をつけて、頭の先から足の先まで私たちは心を尽くし、精神をつけ、思いを尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが最も重要な第一の戒めである。徹頭徹尾私たちは神の民となる、キリスト漬けになるとされるでしょうかね。生半可な信仰を持たないということ、きちっと使ってないね、漬物ってまずいでしょ、きちっと使ってない、塩漬けでも漬けでも美味しいですよね、きちっと使ってる。だから私たちはクリスチャンというのはキリストのものって、あなたはもうこの世のものじゃないんだよと、キリストのものなんだよ。イエス様信じたでしょ、イエス様あなたのために十字架に作って死んでくださったでしょ、命がけであなたを救ってくださったでしょ、命のご恩があるんですよね。そしたら私たちキリストのものじゃないですか。したら私たちはキリストのために生きるっていうのはごくごく当然なことじゃないですか。だからクリスチャンになるっていうのはね、なんかすごい特別なことじゃないんですよ。当たり前のことなんですよ。ご恩を受けたらありがとうございますって言ったら当然でしょ。私もね、青年時代クリスチャンになって、なんでみんな信じないんだろうと、 こんなにもね人類を私を愛してくださった方、しかも十字架にかかってまで愛してくださった方を信じないんだろうか、その不思議でしょうがないと。私たちはそれを信じました。だから徹頭徹尾に感謝を愛していく。第二もこれと同様である。隣人を、隣人を自分のように愛しなさいということですね、はい、神は私だけではなくて隣人をも作られました。隣人を自分を愛するように愛しなさいということですね。自分なんかいてもいなくてもいいんだと、自己愛、そういうことじゃないんですよね。自分を正しくイエス・キリストにあって受け入れるということですよね。神が私たちを愛してくださったら、人がどう言おうと私たちは神の愛を受けてるわけでしょ。キリストの命を受けてるわけでしょ。血が降り注がれてるわけでしょ。だから私なんか生まれなかった方が良かったんだとか、生きてる価値なんかないんだとか、そんなこと問題ないでしょ。人がどう評価するかじゃないでしょ。神がどう評価されてるか、よく説教で言いますからね。あなたは私の目の前で高価で尊いんだ、私はあなたを永遠の愛を持って愛しているんだと。私たちにあなたをって言う、そのぐらいですからね。素晴らしいことですね。だから私たちは自分を主のゆえに、キリストのゆえに受け入れる、受け入れるんだったら隣人をもそのようにして愛しなさいという。主によって愛された者が主を愛し、さらには周囲の全ての人々に愛を注ぐというのは当たり前でしょう。親が子供に対して、子供がねよく育ってほしいでしょ。したらしつけを身につけさせることと同じでしょ。親は子供を愛するがゆえに、誤った道を歩まないために、また親、ね、子供が将来独立して歩むために、やはりしつけっていうのは必要ですね。子供がかわいそうだからって言って怒らないっていうのは、本来あるべき親の姿ではないんですね。十回で語られている言葉はまさしくこうした子供を愛する親心で、神の民とされた私たちに対して父なる神様がお語りくださっているんですよね。皆さん神の子なんです、キリストの子なんです。だから神の子らしく、キリストの子らしく生きなさい。だから父なる神はこのようにして生きなさい、神を徹頭徹尾に愛し、隣人を愛して歩んでいきなさいと言われるわけですね。まあ私たちはそうやるけれども、なかなか十戒を守りえない、罪許された罪人であることに気がつくんですね。でもそんな私たちをも知っておられながら、神様は十戒を与えられるわけですね。十戒において私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出したんだ。今日的に言えば、私は主あなたの神、あなたを罪の支配の国、この奴隷、罪の奴隷から、この世から導き出した神なのだということですね。人間に対して神が人間との関係をはっきりとお語りになっている言葉ですね。私は主である、あなたの神である。もちろん神は私たちを作られた神様です。人間のみならず、この世界のすべてのものの神であることは当然ですね。しかしここで改めて、私は主である、あなたの神であるとおっしゃってるんですね。私はあなたの主となる、あなたの神となると宣言されているわけです。これは愛の契約関係です。神様は愛の約束を私たちに立ててくださいました。それまでみなしこだった子供を自分の家に連れ帰り、私が今日から君のお父さんだよ、私の家は君の家なんだよと言って面倒を見てくれる誠の貢献人、新しい父親のように神がイスラエルに望んでおられるということです。同じようにキリストイエスにあって今私たちにも望んでおられるわけですね。そもそも神は愛です、ね、 愛の書簡というヨハネの第一の手紙4章にも神は愛なりという有名な言葉がありますね。愛はその性質上対象を必要とします。愛し愛される関係が愛の本来の姿ですね。愛なる神は愛する相手としてイスラエルを選ばれたという、イスラエルは他の民族よりも優れていたからというのではなくて、神様の一方的な選びということで、ご恩寵です。私たちもそうですね。神によって選ばれ、神によって愛された、それは他の人と違って、私たちは独断で素晴らしいところがあったのか、そうじゃなくて一方的に神様が私を選び、また愛し恩寵を与えてくださっているということですね。これが出エジプトの出来事、愛した以上神の約束ですから、アブラハム、イサクに、ね、ヤコブに与えられた約束ですから、人がどうでやろうと神の約束を、神は約束をきちっと守り通すということですね。まあ、人間において一番大切なのは約束でしょうね。信頼できる人間というのはどういう人間でしょうか。信頼できる大人というのはどういう人ですか。約束を守る人なんです。子供時代分からなかった、青年時代もあまりよく分からなかった、気の合うものが一番素晴らしいと思った、でもそうではなくて、大人になるにつれてやっぱり約束を守る人、この人が責任感のある人ですよね。よく言うんですよね、大切な仕事を誰に任せるか、周りを見渡してみなさい。一番忙しい人に大切な仕事を任せましょう。どうしてかっていうと、どうしてその人がたくさん仕事をしているかっていうと、信頼できるから任せるわけですよね。でも約束をしょっちゅう疑っている人に、ね、破っている人に何かあれですか、任せることできますか。不安でしょうがないですよね。だからイスラエルをイスラエルらしく、またクリスチャンをクリスチャンらしく整えるために、訓練するために、神がこの愛の言葉、十の戒めを与えられたわけですね。まあ第1回から第4回までは神の愛する起きてですね、安息日を守る、守ってこれを生徒しよう、ここまでね。そして父と母を敬え、第5回からは隣人愛になりますね。1回から4回まで、5回から10回まで、3回、第3回、主の御名に唱えてはならない、安息日を通りてこれを生徒しなさい、これらの戒めは神の民が自分勝手な礼拝ではなくて、神が喜ばれる父のある礼拝を持って神を崇めることを教えられます。このことは私たちも適用できますよね。信仰を持っていればどんな礼拝でもいいのではない。神様が喜ばれる礼拝の仕方があるわけです。誰もが神様のご臨在を感じ、御言葉によって教えられ、心からの祈りと賛美を捧げる礼拝、それを主が喜ばれるわけですね。そして第2の部分、第5回からいきましょう。あなたの父と母を敬え、あなたは殺してはならない、第6回ですね。あなたは監視してはならない、第7回。これら今から3500年前のアレスサンダ時代にあって、人として最低限守っていかなければならない法律ですね。当時は力ある者が支配し、暴力が物言う時代でした。そんな時代にあって、神様の創造を伝えたい人として尊厳を保つ大切な戒めだったわけですね。8回、あなたは盗んではならない。9回、隣人について偽証してはいけない。10回、あなたは隣人の家を見揃ってはならない。隣人の妻、しもべ、はしための虫色は、また全ての隣人のものを見揃ってはならない。これは力によって支配し、自分の益しか考えない時代にあって、自分の欲望に負けないように教えます。そうしてルツクに出てくるような落ち穂拾いの規定と同じように、愛を持って、ルツは大変な状況でしたよね。ボアさんね、ナオミもそうですね、義理のお母さん、それに対して神様はボアズを与えられて、ルツや 旦那さんを養うわけですよね。自分で働いて収入を得る手立てはないんですよね。それに対してね、あえて落ち葉を残しておきなさい。それはね、働くことのできないような人たちが、養子たちがそれを拾って食べることができるから、全部あなたのものにしちゃダメだよ。収穫は全部あなたのものにしちゃダメだよ。全部あなたのものにしたらそれは泥棒だよってこと。経験の精神もそうですよね。自分の働いたから全部ね、それは自分のものだと思ったらこれ泥棒なんだよ。だって自分で働いたから。これはそうでしょ。自分で働くのは自分のもの。そうじゃない。旧約時代はそう、10分の1は神のものなんだよとはっきりと言ってるんでしょ。いや、もう全部が神のものなんですよ。皆さんの命だって健康だって時間だって全部神のもの、こう分けてもらってるんですよ。で、神のためにそれを用いなさいと言われてるんですね。10回は最後に当てましょう。10回に与えられた意義は人間の罪を示します。全部パーフェクトに守れる人間なんかいないですよね。思いや言葉や行いにおいて私たちは罪を犯してしまう。どうしたらいいのか、箇所で書いておいてください。ガラテヤ書3章24節、ガラテヤ書3章24節、立法が与えられたのはキリストへと私たちを導く養育係になると。じゃあ私たちにね、立法を与えられるわけでしょ。守ることできない。どうしたらいいのか。神様はこんな哀れな罪人をどうしたらいいんでしょうか。でも立法を通して罪が罪としてわかるわけでしょ。基準があるんですから。で、私は守ることができないと言ったらどうしたらいいんでしょう。ということでキリストのもとへ、あ、そうだ、神様は助け主を与えてくださったんだということで、イエス様のもとへ導かれるわけですね。立法は最初に罪を認め、そして罪の許しを神様に求めるために、自分の罪をあがなってくださる方が必要だと私たちは認め、それは神様が与えてくださった救い主たるイエス・キリストなんだということで、立法を通して罪の自覚を通して、この罪が許されなければならない、じゃあイエス・キリストのもとへ帰ろうという思いが与えられるわけでありますよね。非常に大切な目的であります。そして最後にキリストのもとへと私たちは今もね、来ることができました。クリスチャンとしてどう歩んでいくのか、倫理道徳ですね。どのようなキリスト教倫理道徳観を持って歩んでいけばよいのかというと、10回です。この2つです。神を全身全霊を持って愛していくということ、自分の人生においていつも神を最優先にするんですね。例えば具体的な例を言いますと、皆さん収入がありますよね。1ヶ月生活させていただいて神様ありがとうございます。こんだけ残りましたから、これを献金捧げます。神様は残り物は受け取りません。一番最初にそれを分けておきなさいと、神様のために一番大事な部分ですよね。それね、今日朝起きたら一番最初にその時間、神が与えてくださった命、時間お祈りするわけですね。小さな礼拝を捧げるわけでしょ。そして一日が始まる、一日の終わりもそうですよね。あの未来の晩鐘のように、一日ありがとうございました、畑で夫婦で働くことができました、あの教会の鐘の音を聞きながら未来がこうね歌ってるでしょ。ああね、絵がありますよね。未来はおちぼりになりましたね。感動的な絵ですよね、あれね、すごくね、本物見てきました。目の前このぐらいです。本当に感動的ですよね。一日の初め、 そして一日を神様が守ってくださった感謝します。怖いですね。一日の大切な時間、物、お金も、健康も、今健康であるならば、その健康は何のため？神のためでしょ？教会のためでしょ？人々のためでしょ？そのためにぜひ用いてくださいということですね。そういうの生き方として、この10回、それは私たちの生きる倫理、道徳の指針でもあるわけでありますね。第一、今日的な倫理、まとめます。それは、罪の自覚を生じさせ、キリストの贖い、救いを必要とさせ、そして私たちをキリストへと導く。第二に、そして、キリストに導かれた私たちが、今日どのようにして生きていくのか、それは神のため、人のため。もっとちょっとねダイナミックに言いますと、あのウェストミンスターに書いてあるように、ひたすら神を喜び神の栄光のために生きること、それがあなたの人生の目的だよ。あなたがどうしてこの世に生まれ、どうしてクリスチャンになったのか、それは取り直さず神のためにあなたは生きるためですよ。素晴らしいですね。神を第一にしてね歩むってこと、立法的に考えるんじゃなくて、それがね一番人間にとって幸せなんですよ。神様のために生きる、人のために生きさせていただくってこと、本当に幸せですね。牧師と同時に、私は伝道も大好きなんですけどね、同時に大好きなんですけど、シーバイタもちょっとした失礼なんですけど、キングスカードで福祉っていうのはあまり関心なかったんですね。でも自分の両親や、家内の、ね、両親がだんだん年に行くわけでしょ、両親が、母親で、ね。まあ、そういうことで、向き合わなきゃいけなくなったんですね。で、キングスカードにも。そこで今35年ですよね。はい、ずっとだから坂戸教会の牧師と同じ、いろんな教会の代理牧師もやってみました。あとキングスガーデンの、ね、働きもさせていただいております。まあ、そういうあれでやっぱりキリスト教主義でやっぱり神の第一として歩むことは、人を愛すること、人に仕えること、助けを必要としている人に仕えることなんだということがね分かってきたんですね。でもみんな本当に幸せな思いで、皆さん意気揚々と働いているあの職員の後ろ姿を見て、本当に私たちも励まされております。感謝したいと思いますね。ぜひ皆さん、ね、10回は神様の愛の言葉、クリスチャンとして神の子として、キリストの子として、あなたはこう生きていってほしいという神からのメッセージが今日的な意義ですね。お祈りします。神様、皆を賛美いたします。御言葉をありがとうございます。十回は十の戒めと書きますけれども、それはヘブライ語で言えば神の愛の十の言葉であります。神に逆らい、イスラエルを弾圧したエジプトに対しては、神様は十の災いを下しました。しかし、神様が選ばれた民、神を愛する民に対しては、祝福を与え、十の言葉を賜りました。神様は私たちにも、イエス・キリストにあって、愛の言葉を今も語ってくださっております。神の子として、キリストの子として、あなたはこう歩んでほしいと、今も御手を差し伸べてくださいますから、その御手を信じて、もっともっと今まで以上に、神を愛し、人を愛して、私たちが歩んでいくことができるように、神様どうぞ、私たちを助け、導き、励ましてください。イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。はい。